日常に点在する幸せに気づく30の視点。その1、一日が始まるのは朝起きてからではない。誰かにおはようと言ってから。一日が始まるのはいつでしょうか。午前0時になれば新しい一日が始まる考えは時間で考えた一日です。時間としての一日ではなく人としての一日です。朝起きた時から一日が始まるのではありません。人としての一日は誰かにおはようと言ってから始まります。おはようという挨拶はこれから新しい一日を始めますという宣言です。誰かに挨拶をしたおはようという声を自分が聞いて、よし、一日が始まった。今日も頑張ろうと自覚できます。おはようの挨拶がないと一日は始まっているようでまだ始まっていません。だらだらした時間ばかりが過ぎてしまいます。朝の挨拶は誰かのために言うのではなく自分のために言います。気持ちのいい挨拶をするから気持ちよく一日がスタートできるようになるのです。誰かにおはようと挨拶をして人として気持ちのいい一日を始める。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その2、挨拶をすると相手だけでなく自分の気分が良くなる。挨拶は人と人と慣れ合ったり別れたりする時に交わす儀礼的な動作や言葉です。挨拶に堅苦しさを感じることはありませんか。もし堅苦しく感じているならおそらく挨拶を義務として考えているからでしょう。義務として考えると急に窮屈な感じがします。言わなければならないと思うから顔が笑ったり引きつったりします。確かに挨拶は儀礼的ですが、あえてそのことを忘れてしまうのがコツです。ではどう考えるのかというと、自分のためにと思うのです。挨拶は自分が元気になるためにするものだと考えてみましょう。誰かに挨拶をすると相手も返事をしてくれます。その時自分が嬉しいのです。自分が気持ちいいです。元気が出てきます。挨拶はすればすること自分のテンションが上がります。もちろん挨拶によって相手ともっと仲良くなりますし、会話の機会も生まれます。堅苦しいことを考えず自分のために挨拶していきましょう。挨拶の義務感が消えます。自分から挨拶をしたくなるのです。挨拶は自分のためにするものだと考える。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その3、新メニューを楽しむことも変化の伴う立派な挑戦。心の新しさを保つためには挑戦を続ける習慣が大切です。同じ行動パターンの繰り返しでは慣れているかもしれませんが、刺激が乏しくなります。若い時はもちろん年齢を重ねても挑戦を続けたい。挑戦を続けていれば変化と刺激が来ない状態になるので心の老化を防止できます。ところが挑戦は勇気や覚悟が必要で苦労やストレスを伴うものが多い。挑戦しなくても難しかったり取り組みにくかったりするものは厳しいものがあります。挑戦というだけあって抵抗を感じることが多くなります。しかし挑戦の中でも誰でもできる方法があります。しかも美味しい味わいを楽しめる方法です。それは新メニューを楽しむことです。カフェやレストラン、パン屋さん、お菓子屋さんでは季節の折に新メニューが登場します。その新メニューをぜひ注文してみましょう。たっぷり美味しさを味わうだけでいいのです。たったこれだけのことですが、変化が伴う立派な挑戦です。新しいことに挑戦しました。新鮮な刺激を楽しめました。いつもとは違った行動パターンによって変化を受け入れることができました。これを挑戦と言わずして何と言うのでしょう。スケールは小さいかもしれませんが、挑戦になっているのは事実です。新しい挑戦ができて心も若返って、しかも美味しい味まで楽しめる。これ以上簡単で取り組みやすい挑戦はありません。挑戦の一つ達成できれば勢いがついて2つ目、3つ目の挑戦もしなくなるでしょう。パワーと勢いが出てきたところで難しい挑戦をすればきっとうまくいきます。新メニューは少し割り高かもしれませんが、刺激と変化を得るための費用と考えてください。少し割り高なだけで刺激と変化を得られるのが安いと思います。この方法は病みつきになりやすいため、食べ過ぎには注意しましょう。さあ、新しい季節が始まりました。新メニューを見つけたら早速注文してみましょう。新メニューを楽しむことも変化の伴う立派な挑戦なのです。新メニューを楽しんでみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その4、間違えた注文はいつもと違う食事を食べる、いい機会。時々レストランで注文したものとは違う料理が出てくることがあります。弁当を見てみると、どうやら注文の時、急な勘違いや聞き間違いをしていたようです。もしかしたら自分の注文の言い方が悪かったのかもしれません。人間ですから間違いはあって当然です。注文が違う、しっかりしてほしい、また待たされると、イライラするのではありません。ちょっとしたトラブルですが、発想を変えてみませんか。トラブルを楽しんでみようと考えるのです。差し支えなければそのまま食べてみましょう。間違えた注文はいつもと違う食事を食べる、いい機会です。その結果、いつもとは違った気分になったり、発見があったりするかもしれません。食べてみると、意外に美味しいことに気づき、味覚の幅も広がるかもしれませんね。トラブルは生活に変化を作るいい機会です。トラブルは楽しみに変えましょう。意外な飛んで幸せな気分にしたいます。レストランで注文したものと違う料理が出てくれば、神様からの推薦だと考える。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その後、何事においても楽しもうと思えば楽しめてくる。人生はつまらないという人がいます。お金がなかったり、育ちの環境が悪かったりすると自然とそう思えてきます。生きる希望がない、生きている意味がない、死んだ方がましだと嘆き、考え方がネガティブになります。しかし、生きないのは人生ではありません。人生は悪くありません。悪いのは本人の考え方です。人生を楽しんでいるかどうかは気持ちの問題です。つまらないと思えば本当に人生がつまらなくなります。つまらないと思うから短所やデメリットばかりに目が向けられます。何事においても悪い点だけ見ようとするため本当につまらなくなってしまうのです。しかし、楽しいと思えば楽しいと思えてきます。楽しいと思うと物事の長所やメリットに目を向けるようになり、本当に楽しめるようになります。どんなことも楽しめる点があります。例えばお金がない状態でも楽しもうと思ってみましょう。金銭感覚が身につくなら今のどん底ならこれから上がる一方だと思えてきます。ジグソーパズルに興味がなくても楽しもうと思ってみましょう。指の体操になるな、頭の運動になるな、ワクワクする時間が過ごせるなと思えてきます。見方が変わることで長所やメリットが見えてきますね。楽しもうと思うことで楽しみを生み出すセンサーが敏感になります。何事においても楽しもうと思えば楽しめてきます。人生はつまらないと思うと本当に人生がつまらなくなります。人生を楽しもうと思うと本当に人生が楽しくなります。それだけのことです。人生は悪くありません。自分がどう思うかなのです。人生を楽しもうと考えて人生を笑いに変える。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その6、窓が存在する本当の意味。最後に窓を開けたのはいつですか。部屋の窓を閉め切ったままにしていませんか。窓を閉め切ったままにしているのでは彼と変窓から開けてほしいという声が聞こえてきます。なぜ部屋に窓が存在するのでしょうか。空気を入れ替えるためであったり、日差しを取り入れるためであったりします。実は窓が存在する本当の意味は住んでいる人の心を元気にさせるためです。さあ窓を開けてみましょう。部屋の中に新鮮な空気や明るい光が入ってくると心もパッと明るくなります。たちまち元気になります。よし、今日も頑張るぞという気力が湧いてきます。これが窓を開ける本当の意味です。人が元気を出すのは簡単です。朝起きて窓を開けるだけでいいのです。積極的に窓を開けようとすると心の窓も開いてきます。元気に溢れた気持ちのいい一日が始まるのです。朝起きて窓を開ける。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その7、携帯電話のアドレス帳から消せない人がいるのは心の本音が反映された結果。携帯電話にはアドレス帳の機能があります。アドレス帳にはよく連絡し合う人の連絡先を登録します。職場やアルバイト先などが変わると同時に接点がなくなる人がいます。接点がないだけであり、もう1年以上も連絡を取っていません。普通に考えて接点がなくなり、今後も連絡を取る予定もなければアドレス帳から消してもいいでしょう。しかし、なぜかいつまでも消せない人がいるのです。消そうとする指が拒否します。それは心の奥にある本音が反映された結果です。なぜアドレス帳から消せないのでしょうか。万が一に備えてではありません。本当は心のどこかでいつか連絡したい、連絡が来てほしいという思いがあるからです。相手とのつながりを持ち続けたい思いがあります。その人のことを大切に思っているのです。なかなか消せない状況に隠れた本当の自分の本音に気づきましょう。それだけ大切に思う気持ちがあるなら今すぐ連絡を取ってみましょう。いつか連絡を取りたいと思っているのではいつまで経っても連絡しないものです。突然の連絡に相手は驚きながらも久しぶりの会話に話が弾むことでしょう。なぜかアドレス帳から消せない人に連絡を取ってみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その8、たまにはティッシュ配りの機種を受け取ってみませんか。街を歩いているとティッシュ配りの人から機種を差し出されることがあります。機種を差し出された時どうしますか。多くの場合無視するのではないでしょうか。大抵はそうです。ティッシュ配りの経験があればわかると思いますが、実際ほとんどの人が受け取ってくれません。ほとんどの人が無視です。受け取ってくれないだけならまだいいのです。機種を差し出すと嫌な顔をされたり顔を刺されたりします。周りに叱られたり睨まれたりすることもあります。自分が嫌われているような気持ちになりますね。人間性を否定されたような気分になり落ち込むのです。ティッシュ配りとはいえなかなか大変です。差し支えなければたまには機種を受け取ってあげましょう。 笑顔でありがとうございますと感謝されることでしょう。大げさに喜んでくれるはずです。めったに受け取ってくれないから受け取ってくれるだけで喜ばれます。相手を喜ばせるのは与えた時ではありません。受け取るだけでも相手を喜ばせることもできます。一瞬までもらえ相手を喜ばせることができるのです。たまには一瞬間の意思を受け取ってやる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その9、頭に残らなかった本は自分にとって重要な情報が含まれなかった証拠。本を読んでも内容が頭に残らない本があります。読み終わった後、内容がはっきり思い出せないのです。自分の読解力や記憶力が悪いのかと不安になるでしょう。もちろん文章そのものが分かりにくかったり読みにくかったりする原因も考えられます。しかし頭に残らないのはもっと別の理由です。自分にとって重要な情報がなかったからです。重要でないから興味がそそられず頭に残らなかっただけです。脳は優秀なフィルターです。必要なものだけ引っかかり不要なものは素通りするようになっています。もし記憶に残っているなら自分にとって重要だと感じた証拠です。自分が重要だと感じたならきちんと頭に残ります。覚えようとしなくても覚えられます。文章が多少分かりにくかったり読みにくかったりしても重要な情報はきちんと読み取ろうとする姿勢になるからです。頭に残らなくても誰も悪くありません。こんな悪いわけでもありません。たまたま今の自分にとって重要な情報が含まれなかっただけです。もしかしたら他の人には重要だと思う情報かもしれません。内容が頭に残らなくても深く気にすることはないのです。頭に入らなかった本は自分にとって重要な情報がなかっただけだと気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その10、明るい話題はないかなと思いながらニュースを見ると元気が出てくる。ニュースでは天気、経済、芸能など様々な情報が流れます。様々な情報をぼっと眺めていることが多いのではないでしょうか。しかしぼっと眺めているだけでは気分は不安定になりがちです。ニュースには明るい話題と暗い話題が存在しています。どういうニュースが流れるかは日によってまちまちです。明るい話題の時は元気が出ますが、暗い話題の時は元気がなくなります。朝から不景気、火事、人殺し、不祥事などのニュースを聞くと気分が悪くなります。学校や会社に行く仕事が重くなります。暗い社会に向けて歩んでいるような気持ちになるのです。ニュースを見るときは目的意識が大切です。明るい話題はないかなと思いながらニュースを見てみましょう。今までと違った様子に変わります。明るい話題のニュースだけ注意が向き、暗い話題は避けられるようになります。人が結婚したというニュース、経済が上向きになりつつあるニュース、ある企業が新商品や新技術を開発したニュースです。素晴らしいな。世の中は向上しているな。自分も頑張るぞと思え、一日の元気が出てくるのです。明るい話題はないかなと思いながらニュースを見る。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その11、人から道を聞かれたとき、実は惚れられている。街を歩いていると突然見知らぬ人から話しかけられることがあります。すみません、道をお尋ねしたいのですが、どうやら道に迷っていて生き方を知りたいようです。急いでいるときに話しかけられると少し面倒だなと思うこともあるでしょう。よりによってなぜ自分なんだと思います。イライラしそうになりますが、実は喜ばしいことです。逆の立場になって考えてみましょう。道を尋ねようとするとき、どんな人を探すでしょうか。親切丁寧に受け答えしてくれそうな人相がいい人を探すのではないでしょうか。自分が道を聞かれたということは相手から見て人相がいいと認められている状態です。つまり人から道を尋ねられたとき、人相がいいですねと褒められているのです。口には出して言われませんが、道を聞かれる事実が証明しています。よく道を聞かれる人ほど人相がいいものです。それに気づけば人から道を尋ねられることが嬉しくなります。忙しいときに聞かれても笑顔で協力してやれようと思えるようになるのです。よく道を聞かれる人になる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その12、横断歩道で待ち時間は身だしなみを整える時間だと考える。横断歩道で信号待ちをすることがあります。待ち時間はあまり嬉しいことではありませんね。急ぐの用事があるときほど早く渡りたいなと思い、イライラするでしょう。イライラしても信号が早く変わるわけではありません。待ち時間とはいえ、今と今と信号機とにらめっこでは余計に疲れるばかりです。別の見方があります。横断歩道で待ち時間は身だしなみを整える時間として活用すればいいのです。額の汗を拭いたり、ネクタイの状態を整え直したりなどです。財布や携帯電話など忘れ物がないか確かめる時間にも使えます。短い時間ではありますが、メールのチェックくらいはできることでしょう。早く気づくことができれば早く返信もしやすくなります。横断歩道で待ち時間の有効活用するのです。横断歩道であたりになってもちょうどいいタイミングだと思えるようになります。イライラすることが少し得をした気分になるのです。横断歩道で待ち時間は身だしなみを確認する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その13、無限に広がる空には想像力を無限に働かせる力がある。空を見上げてみましょう。青い空に浮かんでいる雲を見たときどう思いますか。綺麗な空だなと思いますが、それで終わりにしていませんか。もちろんそれでもいいのですが、大切な動心を忘れています。雲を見て何かの形に似ていないかと考えるのです。美しいと感動したついでに連想ゲームを始めましょう。何かの形に似ていないかと思いながら雲を見つめていると本当に何かの形に見えてきます。もやもやした曖昧な形をした雲ほど想像力を膨らませる素材はありません。車の形であったり、人の顔に見えたり、動物に見えたりします。お金もかかりません。準備も後片付けも必要ない便利なおもちゃです。空を見るために連想ゲームです。脳が活性化されます。そうした動心を忘れない人はいつまでも起きません。無限に広がる空には想像力を無限に働かせる力があるのです。空に浮かぶ雲を見るために何か似ていないか考えてみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その14、水は名前を変えるだけでもっと美味しくなる。人の体のおよそ 60% は水でできています。水は人にとって欠かせません。水分ではなく水を飲むことが大切です。ソフトドリンクでは砂糖や着色料などの余分な成分が含まれているため水分補給としてはふさわしくありません。ソフトドリンクだけ飲みすると健康に悪影響を及ぼすこともあります。水分補給でベストな方法はやはり水を飲むことです。何も混ざっていない水は最もシンプルですが、だからこそ水分補給として最適なのです。しかし水を飲まない人がいます。理由を聞くと味がない、美味しくないからと言います。確かに水は味が全くありません。その悩みも少し工夫するだけで解決です。呼び方を水ではなく美味しい水へと変えてみましょう。美味しい水という呼び方で飲んでみると味がないはずの水が美味しく感じられるようになります。思いが脳の中で美味しさに転換され水に味わいを加えるのです。これが水を美味しく飲む方法です。健康な人は美味しい水と思いながら飲む習慣があります。美味しいと思うから積極的に飲むことができ健康維持につながるのです。水を美味しい水に変えて飲んでみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その15、電気解消のポイントはトイレ掃除にある。便秘に悩む人によく見られる傾向があります。トイレが汚い傾向です。なぜトイレが汚いのかというと、トイレ掃除に力が入っていないからです。トイレ掃除をしないと便秘になりやすくなります。トイレといえば一般的に暗くて臭くて汚い印象があります。トイレに対するネガティブな気持ちがあるとトイレに行く機会を減らすよう脳が腸の動きを鈍くさせる指令を出します。その結果便秘がちになるのです。トイレを嫌がるとトイレに回数が少ない体質になります。便秘解消にはまずトイレ掃除です。トイレ掃除を良くすると便秘が解消しやすくなります。暗くて臭くて汚いトイレを明るく清潔で美しいトイレにします。トイレに行くのが楽しくなればなるほど綺麗にできれば完璧です。トイレがチカチカになるとトイレに対してポジティブな印象になります。トイレに対してポジティブな気持ちがあるとトイレに回数を増やそうと脳が腸の動きを活発にさせる指令を出します。またそれだけ念入りにトイレ掃除をすればかなりいい運動になります。お腹を刺激して腸の活動を活発にさせます。その結果お通じが良くなるのです。便秘解消の第一歩として徹底的にトイレ掃除をする。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その16、飲み物の背もたれはちびちび倒す方が余計に気を使う。バスや飛行機などの飲み物では背もたれがあります。疲れて横になりたいとき背もたれを倒します。このとき背もたれをちびちびと倒していませんか。背もたれをちびちびと倒せば後ろの人に気づかれずに倒せるだろうと思います。しかしちびちびと倒しても気づかれるものです。目の前にある背もたれは少し傾くだけでよくわかるものです。地味に倒れてきた様子から気づかれないようにこっそりやろうとしているのだなと思います。こっそりやるから帰って目立ちます。なんだか少し嫌な感じもするのです。ちびちび倒すと余計に気を使いますし、後ろの人にとっても不快になります。ちびちび倒してもいいことはありません。背もたれを倒すとき一度後ろの人にきちんと話しかけるのが一番楽です。後ろの人に背もたれを少し倒しますと話しかけて許可をもらえば気遣いも一回で済みます。すぐ倒せます。人間関係ではコミュニケーションが大切なのです。背もたれはちびちびと倒さず話しかけて一気に倒す。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その17、自分の名前の由来を知ると親からの愛情に気づける。私は親になぜ高城という名前をつけたのと尋ねたことがあります。 たたきよの高橋は貴族なりがいだそうです。貴族のように作法や礼儀を重んじてほしい意味を込めていると聞きました。たたきよの清は博識なりがいだそうです。様々なことに興味を持ち博識になってほしいという願いを込めていると聞きました。自分の名前に深い意味が込められていると知ったとき、親が大切に思われていると感じたものです。私が生まれてすぐ家族会議が開かれ、相当悩んで名付けたそうです。それを知って嬉しくなりました。自分の大切な我が子の名前を適当につける親はいません。子供が生まれてまず一番に悩まされる仕事です。名前は人生で目にする最も大切なキーワードです。一生涯変わることもありません。親はこの名前をつけるとき強い思いを込めて名付けます。平凡な名前でも深い意味が込められているものです。生まれたときから当たり前のようにある名前です。今一度自分の名前の由来を親に尋ねてみましょう。意外に気づくと親からの愛情にも気づけます。シンプルな名前でも深い意味が込められているはずです。名前をもっと大事にしようという気持ちになるのです。名前を見直して親からの愛情に気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その18、自分の時代はタップスで書ける方が得をする。今の時代字が書けなくてもあまり苦労しません。今はパソコンの時代です。手で書く機会が少なくなる一方、パソコンによるタイピングで文字を打つ機会が増えています。もちろん字が綺麗に書ければ理想的です。礼儀が正しくきちんとした人である印象を与えられます。しかし字が綺麗に書けるとはいえ、現代社会ではそもそも手で字を書く機会が減っています。一昔前は字を綺麗に書ける技能が求められましたが、今は素早くタイピングできる技能の方が求められています。スピードだけで言えば手で書くよりタイピングの方が効率的です。仕事全体のスピードも速くなるでしょう。しかしどんなにパソコンによるタイピングが進んでも必ず手で綺麗に書けるようにしておきたい字があります。自分の名前です。自分の名前は人生で最もよく書く字です。例えばクレジットカードのサインは名前だけは手で書く必要があります。字を綺麗に書く必要はなくても自分の名前だけは綺麗に書ける方が得です。たった一行の字から人間性を見られることもあります。自分の名前がタップスなら相手にも良い印象が伝わります。それぞれの字を綺麗に書く練習は大変ですが、自分の名前だけなら難しくはありませんね。わずかな労力で人生では得をするのです。自分の名前だけは綺麗な字で書けるようにしておく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その19、ファストフード店で待たされるのは実は喜ばしいこと。ファストフード店でオーダーするときのことです。今お作りしていますので5分ほど時間がかかりますと言われることがあります。ファストフードのはずなのに全然ファストになっていないじゃないか。待たされないように手際よくやってほしい。不満を抱いて愚痴を落としそうになります。店員も悪いなわけではありません。ムッとしそうになりますが待ってください。ムッとするところではなく本当は嬉しいことです。出来たてが食べられるからです。同じ料金にもかかわらずいつも良いファストフードがいただけるのです。ラッキーではありませんか。ベストタイミングです。イライラするところではなく喜ぶところです。神様からのプレゼントなのです。ファストフード店で待たされるときは出来たてが食べられるのだと喜ぶ。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その20、字が汚いのではない、心がこもっているのだ。手紙の中には手書きで書かれたものがあります。手書きは嬉しいです。しかし手書きとはいえ読みにくい字で書かれていることがあります。ミミズのような字です。なんと書いているのか識別するのに時間がかかります。汚い字だなと思うのではありません。綺麗な字も嬉しいですが汚い字も喜びましょう。気持ちが勢いよく込めていて書いたら汚い字になっているのです。きっと相手は熱い気持ちが冷めないうちに書いたのでしょう。少しでも今の気持ちを伝えたいという思いを抱きながら書いている様子が浮かんできます。読めないくらい汚い字で書かれているならかなり気持ちが込められている証拠です。綺麗な字は気持ちを込めて丁寧に書いた字です。汚い字は気持ちが冷めないうちに勢いよく書いた字です。いずれも気持ちが込められていることに変わりはありません。手書きの字は全て心がこもっているのです。汚い字で書かれた手紙を喜ぶ。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その21、手ごろな値段の店だからこそマナーを重視すると食器はかっこよく見える。手ごろな値段の店では自然とマナーも緩みやすい傾向があります。例えばファストフード店です。ファストフード店で急に態度が悪くなる人がいます。店員に対して偉そうな態度で注文します。支払う時の態度もお金を投げやりに扱う様子です。髪の毛も必要以上に取ったりテーブルの上を叩き出したりします。食事中の姿勢が悪かったり大声で騒いだりなどです。セルフサービスにもかかわらず後片付けをしない人もいます。手ごろな値段の食事をしているからマナーも緩めていいだろうと思っているのです。それは誤解です。確かに手ごろな値段の場合は緊張感が緩みやすいです。だからとはいえマナーを軽く考えているわけではありません。マナーは全ての場所に必要です。大勢の人がいる場所ほど一人一人のマナーが大切です。特にファストフード店は気持ちが緩みやすいので要注意です。多くの人がいるからこそマナーを重視するとかっこよくなります。ファストフード店でもきちんとしている人は信用されるのです。気持ちが緩みやすいファストフード店だからこそマナーを意識する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その12、今あなたは可能性の塊。不可能に思えても本気になれば大半は実現できる。今あなたは可能性の塊です。自分に可能性があるなんてとんでもない。可能性があるどころかなくなっている。いえ、それは誤解です。可能性がないどころかたくさんあります。可能性の塊と言っても過言ではありません。お金がないからできないよね。時間がないから無理だよね。もう若くないから今更遅いよね。できない口実を作ることで勝手に無理不可能と思い込んでいるだけです。諦めていることがあるなら改めて考えてみてください。本当に実現が可能なのかと。もちろんいくら本気とはいえ完全に実現不可能なこともあるでしょう。年齢制限を超えていたりすでに終了していたりすることはどうしようもありません。過去に戻ることも死んだ人を生き返らせることも不可能です。どんなに体を鍛えて筋肉をつけても100分持ち上げることは2回の限界を超えているため不可能です。しかしそれはごく一部であり例外中の例外です。心の底から本気になってください。本気になれば時間お金年齢はほとんど関係なくなります。本気になったところで全てのことが実現できるわけではありませんが、大半のことは実現できるはずです。習い事を始めたいなら本気になれば始められます。海外旅行に行きたいなら本気になれば行けるはずです。恋愛をしたいなら本気になればできるはずです。一人暮らしを始めたいなら本気になれば始められるはずです。通いたい大学があるなら社会人になってからでも通えます。高校を卒業したタイミングを逃しても社会人になってから通えばいいことです。高校を卒業していなければ大学入学者検定に合格すればいいことです。もちろんバンジージャンプもスキューバダイビングもスカイダイビングも本気になればできます。フルマラソンの完走もきちんとトレーニングができていれば達成できるでしょう。走るのが遅かったり走れない事情があったりするなら時間制限のないフルマラソンに出場すれば実現率が高まるはずです。お金がかかるなら計画的にお金を貯めればいいことです。時間がかかるとしても永遠に時間がかかるわけではないでしょう。視点や発想を変えてみると希望と可能性の下に見えてくるでしょう。不可能に思えても本気になれば大半のことができるという現実に気づいてください。無理なのではありません。本気になっていないのです。いつの間にか勝手な思い込みで諦めている自分に気づいてください。自分にはできない今さら遅いということの声を振り返りましょう。あなたが不可能と思っていることの大半は本気になって行動すれば実現できることばかりのはずです。この現実に気づき、まだまだ自分の中に存在している可能性に気づいてください。少ないどころかたくさんあることに気づくはずです。だから今あなたは可能性の塊です。今からでも遅くはありません。本気で叶えたいことがあるなら余計な先送りはせず今すぐアクションを起こしましょう。諦めろ、くだらない、意味がないよといった悲惨の声が聞こえてきても無視することです。自分の人生なのですから人が決めることではなく自分が決めることです。一度しかない人生なのですから悔いのない生き方をすることが大切です。自分が納得した選択は全て正解です。不可能に思えても本気になれば大半は実現できます。今の自分は可能性の塊であることに気づき本気になって行動する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その23、買い物は長い列のレジに並ぶ方が意外と小さくなる。買い物に行ってレジに行くとそれぞれに行列ができています。どのレジに並ぼうとしますか。普通は列の短いレジに並ぼうとするでしょう。列が短い方が待ち時間が短くなりストレスも小さくなるだろうと思います。しかしここそ多くの人がつまずくポイントです。短いレジに並ぶとかえってイライラしやすくなります。並んだ後も他のレジを見て比較します。待ち時間がかかると思ったはずの他のレジが自分より早く進んでいるとイライラします。心の中で負けた、悔しいと勝手に感じてイライラするのです。本当は逆です。列の長いレジに並べばいいのです。初めから待ち時間が長くなるのが分かっているため他のレジと比べることもなくなります。イライラもなくなります。もちろん待ち時間は少し長くなりますが、だからこそいろいろな活用ができます。携帯電話のメールをチェックしたりメール返信の時間に使ったりできるでしょう。財布の中を整理する時間にも使えます。この時間指定では少し会話を読み進めることができます。中途半端な待ち時間よりまとまった待ち時間の方が便利です。イライラがなくなりますし仕事も進むのです。 わざと列の長いところに並ぶ。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その24。食事をしているのではない。腸の中にいるペットに餌をあげているのだ。大げさに言えば私たちはニワペットを飼っています。腸内細菌です。きちんと生きていて活動しています。腸内細菌は消化を助けたり、ビタミンの合成をしたり、大菌の不正だりする役割があります。特に強いのが数です。およそ1000種の細菌がおよそ100兆個も生息していることが確認されています。世界の人口よりはるかに多い数です。私たちの体の中には世界よりすごい世界が広がっているのです。そんな腸内細菌には大きく分けて2種類あります。善玉菌と悪玉菌です。善玉菌は腸内の活動を活発にしますが、悪玉菌は腸内の働きを妨げます。どちらの細菌が増えるかは私たちが口にする食事次第です。肉食が足りかけていると悪玉菌が増えますが、和食中心の食事を心がけると善玉菌も増やせます。そこで少し考え方を変えてみましょう。食事をするとき、腸内にいる善玉菌というペットに餌をあげるつもりになるのです。元気に育ってくれよと思って餌をあげるのです。餌をあげるつもりになると優しい気持ちになります。できるだけ腸にいる善玉菌が喜ぶような質のいい餌をあげようと思います。食事の量や品質に気を使えるようになります。腸の中にいるペットのためを思うと食事に対する気配が慎重になるのです。腸内の善玉菌に餌をあげるつもりで食事をする。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その25。飲み物を出されたら一口でもいただくと喜ばれる。友人や会社を訪問したとき飲み物を出されることがあります。コーヒー、お茶、紅茶などです。コーヒー、お茶、紅茶の声がよろしいですかとわざわざ好みを尋ねられることもあります。できるだけ好みに合ったものを楽しんでいただきたいからです。ありがたいことばかりですね。どうぞと差し出された飲み物にありがとうございますと言います。ところでその飲み物を口にしていますが、飲み物を全く口にしないでその場から去ってしまうと出した意味がありません。せっかく出した飲み物もきっと寂しい気持ちになっているでしょう。できることなら一口でもいただきましょう。差し出された飲み物は一口でもいただくのがベストです。最初の一口はできれば早めのベターです。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにいただくとより美味しくいただけます。一口でも飲んでもらえると出した甲斐があったと思い喜ばれます。美味しいですねと言えばもっと喜ばれるのです。場の雰囲気がパッと明るくなります。会話に商談なり明るい雰囲気の中よりスムーズに進むのです。飲み物を出されたらせめて一口はいただく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その16。足元にあるゴミを拾ってみよう。自分が気持ちよくなる。街を歩いていると道端にゴミが落ちているのを見かけることがあります。以前歩いた人が捨てたものなのでしょう。地域の人の掃除が行き届いていなかったのかもしれません。ゴミがあるとわかると少し残念な気持ちになりますね。誰か掃除してくれよと思ってばかりになっていませんか。他人の力を手にするばかりではなかなかこのようにいきません。自分がゴミ処理をすればいいのです。差し支えなければ勇気を出して自分でゴミを拾い、ゴミ箱に捨ててみましょう。当たり前のことですが、抵抗があってなかなかできないことです。他の人にお願いすることもありますが、自分でするからいいのです。自分が気持ちよくなります。自分の行動で街がきれいになります。結果が目に見えてすぐわかります。今、足元にゴミはありませんか。ゴミがあればチャンスです。ゴミを見つければ拾って自分が気持ちよくなりましょう。きれいになったその場所は他の人が見ても気分がよく感じます。足元にあるゴミを勇気を出して拾って処理する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その27。おならをするのはリラックスしている証拠。人とやっていると不思議な音が聞こえてきました。おならです。人間なら誰でもおならをするものです。デートの途中や食事中におならが聞こえると相手の印象が少し悪くなりそうです。臭いな、雰囲気が壊れるな、勘弁してくれよと思うのではありません。おならが聞こえてくれば喜んでください。おならは力を抜かないと出すことができません。腸の筋肉が緩み、ガスがすり込んできました。肉体的にも精神的にも有効になってきています。つまりおならが聞こえた状況は相手がリラックスできている証拠なのです。そうとわかれば優しい気持ちになります。この人とは相性が合っていますというサインです。おならが聞こえてきた相手とはこれからももっと仲良くなるでしょう。おならを出す相手の心情に気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その28。なぜ腸結びを見ると自然と嬉しい気持ちになるのか。プレゼントをいただくと嬉しいですね。プレゼントだけでも嬉しいですが、プレゼントの紐が腸結びになっているともっと嬉しくなります。腸結びを見ると不思議と嬉しい気持ちになりませんか。なぜ腸結びを見ると嬉しい気持ちになるのでしょうか。腸のような華やかな形をしている理由もありますが、もう一つ大切な理由があります。この人のことを考えた結び方からです。腸結びは紐の両端の左右に引っ張るだけで結び目がすると届きます。狩り力で届けると快感です。腸結びが届ける瞬間は腸が空を叩いている様子も見えてきます。腸結びは素晴らしい。腸結びの様子からプレゼントを分けやすくしたい。早くかけてほしいという送り主からの気持ちが伝わってきます。だからこそ腸結びのプレゼントをいただくと嬉しい気持ちになるのです。無意識のうちに私たちはそうした送り主からの気遣いに気づき心が温まっています。腸結びは相手を喜ばせるためにあります。贈り物をするときは腸結びをしましょう。受け取った人は贈り主の心遣いに喜んでくれます。腸結びのプレゼントを贈る。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その29。立って歩けるという幸せ。歩いて疲れたという贅沢。立って歩けるという幸せに気づきましょう。世の中には立って歩きたくても歩けない人がいます。老衰のため立つことができなくなった人がいます。重い病のため立つことがままならない人がいます。事情があって足を失った人がいます。生まれつき足がなく歩いたことがないという人もいます。歩きたくない、歩くのはしんどい、歩くと疲れると言いますが、小さな悩みです。立って歩くことさえできない人にとっては贅沢な悩みにしか聞こえません。立って歩けるという幸せに気づくことです。2個なしで立って歩けるだけで行きたいところに行けます。のんびり散歩ができたり、自由に街を散策できたりします。買い物に行けたり、遠出や旅行を楽しんだりできます。歩いている時間は至福の時間です。歩いて疲れることができたならもはや贅沢です。しっかり体を動かせたということ、しっかり足を動かし十分に生かしたということでもあります。走ることができるならもっと幸せです。短時間で素早く移動することができます。車、バス、電車などの飲み物がありますが、味方を変えると足は飲み物であり交通手段ともいえます。もし今日から歩けなくなればどういうことの不自由になるか想像してみてください。おそらく想像ですること不便な生活になり困りかけてしまうでしょう。その他に心を世話になっている証拠です。歩くことは普通のことかもしれませんが幸せなことです。立って歩けるという幸せ、歩いて疲れたという贅沢、それに気づくことです。一歩ずつ歩くたび歩ける幸せを感じましょう。あなたが歩く足音は幸せの足音です。立って歩けるという幸せと歩いて疲れたという贅沢に気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その30。私たちは生まれてから死ぬまで地球から最高に美味しい食べ物をいただき続けている。私たちは幸せ者です。生まれてから死ぬまで地球から最高に美味しい食べ物をいただき続けているからです。空気です。空気を吸っているのではありません。地球から空気をいただいているのです。いつもは気に留めることのない空気ですが、これほど大切な食べ物はありません。人間は一食くらい食事を見ても死ぬことはありません。しかし空気はたった数分間抜かれて死んでしまいます。つまり世の中で最も大切なエネルギー源です。生まれてから死ぬまで地球から無料で美味しいものを口にできるのですから、私たちはみんな幸せ者です。今一度感謝の気持ちを持って空気を味わってみましょう。3、4秒かけて鼻から大きく吸った後、口をすぼめながら6、8秒かけてゆっくり吐きます。感謝をしながら呼吸をすると、無味無臭であるはずの空気がいつもより美味しく感じられます。嫌な落ち着き、元気が出てきます。何もかも空気のおかげです。地球に向かって美味しくいただいています。ありがとうございます。と感謝しましょう。少しでも地球に恩返しをしたいと思うなら元気に生きるのが一番です。その元気を持って活力ある一日を過ごすことに集中しましょう。さあ、今日も一日が始まりました。大きく深呼吸をして頑張りましょう。地球から空気という最も美味しい食べ物をいただいていることに気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。まとめ。その1。誰かにおはようと挨拶をして人として気持ちのいい一日を始める。その2。挨拶は自分のためにするものだと考える。その3。新メニューを楽しんでみる。その4。レストランで注文したものと違う料理が出てくれば神様からの推薦だと考える。その5。人生を楽しもうと考えて人生を笑いに変える。その6。朝起きて窓を開ける。その7。なぜかアドレス帳から消せない人に連絡を取ってみる。その8。たまには1週間の意思を受け取ってやる。その9。頭に入らなかった本は自分にとって重要な情報がなかっただけだと気づく。その10。 明るい話題はないかなと思いながらニュースを見る。その11、よく道を聞かれる人になる。その12、横断歩道での待ち時間は身だしなみを確認する。その13、空に浮かぶ雲を見るために何か似ていないか考えてみる。その14、水を美味しい水に耐えて飲んでみる。その15、電気対象の第一歩として徹底的にトイレ掃除をする。その16、背もたれはちりちりと倒さず話しかけて一気に倒す。その17、名前を見直して親からの愛情に気づく。その18、自分の名前だけは綺麗な字で書けるようにしておく。その19、加速度点で待たされるときは出来たてが食べられるのだと喜ぶ。その20、汚い字で書かれた手紙を喜ぶ。その21、気持ちが緩みがちな加速度点だからこそマナーを意識する。その22、今の自分は可能性の塊であることに気づき根気になって行動する。その23、わざと列の長いところに並ぶ。その24、腸内の善玉菌に餌をあげるつもりで食事をする。その25、飲み物を出されたらせめて一口はいただく。その26、足元にあるゴミを勇気を出して拾って処理する。その27、お腹を出す相手の心情に気づく。その28、腸薬のプレゼントを送る。その19、立って歩けるという幸せと相手されたという贅沢に気づく。その30、地球から空気という最も美味しい食べ物をいただいていることに気づく。